高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は酒を飲んで運転をすることについての処罰が重くなる、その道路交通法施行令の改正案の話をしました。お酒を飲む季節ですので、もう一回続けます。どうすれば飲酒運転をしないことができるのか、この問題です。道路交通法が改正されて罰則が強化されたということで、飲酒運転が減ったというそういう報告が警察庁から昨年なされましたけれども、一種の常習飲酒運転者というんでしょうか、常習飲酒運転をするこのドライバーはやっぱり減らない、悪質な事故が後を絶たない。そのことはまた新聞でもテレビでも報道されてますね。で、この背景にはやはりアルコール依存とか、あるいはアルコール乱用の問題がやっぱり潜んでる。ただの飲酒運転ではない。で、これは諸外国、特に欧米ではアルコール依存の市民が非常に多いということもあって、そういう教育ですとか治療が進んでいる。日本ではまだ少ないんですね。よくジョークに、捕まったら、飲酒運転で捕まったらその場で飲め、そうすると運転中には飲んでいたのか飲んでいなかったのかが分からなくなる、こういう、悪い冗談があります。その場で飲めというのは日本人にはあんまりピンとこないと思うんですが、欧米ではダッシュボードにお酒を入れてる、ウイスキーを入れてる、でそれを時々ハンドル握って運転しながら飲んでる、そんな人たちがいるという、そういう飲酒文化という、飲酒文化括弧をつけなくちゃいけないかもしれないけど、飲酒文化があって、そういうことを前提とするとそういう悪い冗談も登場するわけですね。この話にはオチがあって、さあそこでは免れたと。免れたけれども、その時からあと運転をしようとするとその途端に捕まるという、そういう話があるわけですけれど、さあその話は元で戻しましょう。常習の飲酒運転をどうするか、こういうことですね。交通犯罪の受刑者を集中して収容する交通刑務所というのが各地にありますけれども、そういうところで受刑者を対象にして、いろいろな改善プログラムを作るといったようなことが行われている。で、そこではアンケート調査なども行われている。で、そういう中で、調べてみると、やはり、常習の飲酒運転者はアルコール依存傾向がある、これが歴然と出てくるようですね。で、この人たちという、言い方も失礼な言い方になるのかもしれませんが、アルコール依存の人たちは自己評価は自分はそうでないと思っている人がかなり多い。そこがこの問題をややこしくするんだけれども、自分自身はアルコール依存傾向があるということを認めない、あるいは認めたがらない、自分はそうではないと思っている。そこからまずその一種自己規制が難しいことになるわけですね。さあそこをどう自覚してもらうか、改善していくかということになる最初のハードルはそのことだというふうに言われます。自分自身がどうしたらいいのかということを考えていくという、その、いわば平面というのか地平に立ってくれないと、これは治らない、変わらないということが出てきます。昨年非常に話題になった大阪での引き逃げ、引きずり逃げ事件などは、かなりお酒を飲んだという報道がされていて、実情は私はよく分かりませんけれども、報道によればそれまでにも酒気帯び運転の前歴があったというようなことも言われているようですね。さあそういうドライバーをどうやって常習飲酒運転から離すことができるのか、それは処罰の強化だろうか、 という疑問を先週申し上げました。改めてそのことを言いたいと思います。どうするかということについての対策の基本はやはり本人自身が常習飲酒運転から距離を置くという意識を持つような環境的条件をどう作るかということがあるでしょうね。環境的条件、周りからどういうふうに距離を作るかという整備をしないといけないだろう。まず飲酒運転がどんなに交通安全を阻害するかということについての一般的な知識を広げるということがまず基本にあるのと同時に、飲酒運転する人たち、飲酒をどうしても運転をやめられない人たちに対する対策を具体的なところから、場合によっては運転をさせてはいけないというところまで含めても考える必要があるだろう。そうして私はかねてから申し上げるところですけれども、お酒を飲んだら動かない車を作るという最後の歯止めのところを決定的なものにする、このことが大事ではないだろうか。人の行動の自由を阻害するということにつながりかねない規制ですので、規制で全てを考えるということよりは、運転を危険にする要素を客観的な道筋から断つというところに向けて大きく橋を架けないといけないだろうと、そのバランスがとても大事だというふうに思います。今日はそこまでにしましょう。